はい、皆さんこんにちは、 MG の小倉でございます。
あ、皆さんこんにちは、 AMG の宮脇です。はい、
まあ、3週間ぶりに戻ってこれましたね。
お久しぶりです。
違う人 の、 違うアドバイザーのポッドキャストが続いてたので、僕は、一観客として楽しませてもらいましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、で、本日ですが、ちょっとセミナーを久しぶりにやりまして、日本からですね、10名ほど税理士の先生の団体がいらしてくれて、こちら MG でですね、セミナールームが大きな部屋があるので、そちらで、セミナーということでようやく終わりまして、で、私どももね、ちょっと1時間ほどお話をさせてもらいました。なかなかね、その税理士の先生なんかとは話す機会はなかったんですけど、ちょっとイメージと違ってね、なんか商売人っていうかみたいな方が多かったですね。
確かにそうですね、税理士の方って聞くと、どちらかというとお堅いイメージが私もありましたけれども、どちらかというとすごく商売系のありそうなぐらいの方がすごく多かったです ね、
なんか今やっぱり税理士の数自体がすごく日本でも増えてきて、競争過多な状態になっているので、どこで差別化するかが大事なんだ、だからこそ、その例えば香港ですとか、その顧問先 の、 その海外進出を支援するっていうその技を身につけなきゃいけないんだというのが非常に印象的でしたけれども、
確かに日本の税務に詳しいのが税理士さんではあるので、どうしてもこう国内系の仕事になってしまうと思うんですけども、逆にそこから一歩前に出て、他と差別化するってなったら、やっぱり海外志向っていうのが少し出てくるんだなというのが分かりましたね。
ね、ちょっとね、なんか面白い試みでセミナー中に、宮脇君が、チャートですね、その金融資産 の、 その上下、の過去 の、 その上下を、トラックしたですね、チャートを見せて、これは何の金融資産の、じゃあ例えば日経平均だとか金融資産の推移でしょうかっていう問題を出してたんだけれども、皆さん結構答えられて、すごいなと思いましたね。
そうですね、私もそこまで難しい問題を用意しなかったつもりではあるんですけれども、それでもやっぱり普段チャート見てる人なんて普通いないかなと思ってたんですけれども、さらっと一発で答えられて、
皆さん、S&P でしたっけ、アメリカと、日経平均は出てたっけ、
ドル円、為替レート、
ドル円の為替レートと、あとゴールド、
そうですね、ゴールドを入れていたんですけど、
いや、皆さん優秀だなというか、税理士の先生でもやっぱりそういったものをご覧になって、お客さんと話してるのかなみたいないうのは思いましたけれどもね。ちょっと楽しいひとときではありました。ではちょっとマーケットのことに行きましょうか。日銀が今日はですね、9月20日なんですけれども、昨日会合があったということで、この点ちょっと宮脇君どう見てますか。
日銀の会合については、ブログにもちらっと書かせていただいたんですけれども、今回の会合もちろん注目はされてたんですけれども、9月ということで、日本で一番多分大きなイベントは消費税増税だったかと思うので、今週はですね、やっぱりアメリカの会合もあったりもして、金融緩和の流れの中で、日銀がどういう位置づけでこれからやっていくのかっていう話だったんですけれども、思ったより直近、円高が進んでいなかったりとかっていうのもあって、日銀的にはもともとそんなに動きたくないですし、打てる手も少なかったので、現状維持というところで、予想通りの結果になったのかなと思います。
まあ、この流れを受けて、まあ、一層円高、まあ、一時ねちょっと円安が進んでた局面ありましたけれども、まあ、円高になっていくんじゃないかみたいな期待をしているお客様もちらほら出てますけれども、まあ、その点どうですか？
そうですね、まあ、円高という意味で言うと、まあ、少し材料としては、まあ、日銀の今回の結論としては10月に先延ばししますみたいな、そういうニュアンスで、また10月消費税の影響とか見ながらまたレビューしますねというふうにおっしゃっているので、まあ、そういう意味だと今回はまだアクションしてないと。で、一方、まあ、アメリカの方、まあ、ドル円なのでドルの方、まあ、仮に見るとしたら、まあ、逆にまあ利下げは確かに予想通りしたんですけれども、まあ、今後どんどん下げてきますというトーンにはならなかったので、まあ、そういう意味だと円高に向かうような材料っていうのが少しなくなったかなっていう気はしますね。
なるほどですね。じゃあ、まあしばらくは膠着状態が続いて、まあ、一方的な展開にはなりづらいだろうという読みですね。
はい。
まあ、こういうですね、まあ、利下げ局面になると必ずその、まあ、僕のお客様でいうとですね、まあ、過去、まあ、必ずですね、まあ、株式を買っとけばいいんではないかみたいないう、まあ、一派のお客様とですね、まあ、株式派といいましょうか、はい、いうお客様とですね、まあ、その利下げをするということは、まあ、すなわち景気が思ったよりも上向いていかないということの裏返しでもありますから、まあ、それをちょっと悲観的に考えてらして、ヘッジファンド、はい、ヘッジファンドですね、まあ売りから入ることもできるみたいな、買うだけではなくてそのショートかけられる、ショートポジションを持てるみたいなですね、まあ、ヘッジファンドについての相談も、まあ、増えてきてますね。この前北海道からいらしたお客様も、空港でお会いになった お客様も、まあ、ヘッジファンドについて聞かれていらしたんですよね。
そうですね、
うん、で、まあ、この前、まあ、北海道とはまた別の お客様で、まあ、あんまり今まで投資経験がない方がですね、まあ、相談中にですね、ご相談中に、まあもう今何を買っても高いんだったらもうヘッジファンド一択で行くのはどうですかみたいないう話も出てて、で、まあ、結論から言いますと、まあ、それはおやめになった方がいいのではないですかということでしたけれども、まあ、やっぱりちょっとヘッジファンドへ の憧れって言いますかね、なんかヘッジファンドって響きがかっこいいっていうかでヘッジファンドに投資してる俺もかっこいいみたいな、そういうところがありますけれどもね。でも実際には過去10年ほどはヘッジファンドの業界は大変でしたね。資金流出も多かったですし、まあ、手数料の下げの圧力も非常に強かったので、まあ、ヘッジファンド業界はもうずっと逆風なんですけれども、まあ、それでもなんかヘッジファンドに投資する意味っていうかいう部分って何か思いつくことあります？
そうですね、まあ、一般的に、まあ、なぜじゃヘッジファンドを入れるかというと、まあ、実は全張りするために、まあ、全部のお金をつぎ込むためにヘッジファンドを買うっていうのはあんまり一般的ではなくてですね、まあ、例えば株だとか債券だとかで、まあ、主に運用していて、その中にヘッジファンドという、まあ、相関性の低い資産を入れるっていうのが非常に一般的ではありますね。
確かに。でもその相関性も、まあ、外から見ていて、全くわからないわけじゃないですか。例えば、まあ、買い一辺倒のファンド、アクティブファンドであればどういった銘柄が買われているのかというのは、まあ、ある程度そのトップ10ぐらいのポジションについては開示がされてますけれども、ヘッジファンドはもう全く中身がわからないので、相関性ってなると過去のトラックレコードを参考にするしかないんですけれども、まあ、それでも参考にしていいものなのかどうか、そもそもその点はどう思います？
まあ、相関性っていう意味で言うとですね、まあ、ヘッジファンドのいいところは、まあ、先ほど、うん、じゃあなんでこの局面でこう、検討されるのかというと、うん、やっぱりその普通、まあ、ロング、まあ、買いから入る投資を、うん、まあ、例えば空売りだとかっていうことで取れてしまうので、うん、まあ、そういったところが、うん、まあ、逆の動きをしているからいいんだっていうのは一つはありえますね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、でも日本でもですね、流行ったマングループの MA のですね、マンですね、マングループのそのマンインベストメンツという会社が、イギリスのですねヘッジファンド会社がやっているですね、元本確保型、元本保証じゃなくて元本確保型のヘッジファンドっていうのが昔大流行してたんですよ。
そんなのがあったんですね。
どうですか、2000年代はものすごい売れてたイメージなんですけれども、なぜ元本確保と歌えるかというとですね、じゃあ100の資産があるとしますね、まあ、投資金が100あるとします。で、それをですね70と30の割合に分けるんです。で、その70の部分を米国債に投資をして、で、まあ、10年後には100になるので、その米国債は固い投資なので、まあ、100になるので、でその残りの30をヘッジファンドで、しかもそのヘッジファンドにレバレッジをかけてですね、その運用しようみたいないうものがあったんですけど、元本、確保と言いながら償還期限を待たずに、解散をしてしまってで、マイナスのままその返還されたみたいな、まあ、事件といいましょうか、まあ、日本ではなかなか報道されないですけれどもがありましたので、まあ、なかなかちょっとね個人には手を出しにくいかなというのが印象ですけれども、
はい、なんか今の話にもあったヘッジファンドの場合、実は、まあ、これドローンするっていう言い方をするんですけど、やっぱり消滅してしまうリスクっていうのがかなりあって、まあ、中身がかなり見えないところがあるので、まあ、本当にやろうとするのであれば、まあ、聞きたいことはすべて質問を投げてどれだけ返ってくるかみたいなところを、まあ、実は投資する前にやったりはするので、まあ、それぐらいこう慎重にならなきゃいけなくて、まあ、中身が見えなくて逆に面白いじゃないかって思うかもしれないんですけれども、うん、まあ、お金を捨てるような気分で、うん、もしやるのであれば多分できるかもしれないんですけれども、うん、まあ、投資家として実際にパフォーマンスを見ていくのであれば、うん、それがどれぐらい実現可能なのかとか、うん、あとはどういうふうに運用しているのかとか、うん、どれぐらいのリスクを取るんだとかっていうことをもう質問攻めにするぐらいやってもいい世界ではあるので、うん、まあ、それをまあやらずにもし考えるのであればやっぱりまあ一般向けではないかなという気はしますね。
じゃあ、まあ、その質問にしても全部やり取りは英語だし、
そうですね、
まあ、いつ帰ってくるか、うん、その返信があるかどうかもわからないしという中でやらなきゃいけないので、うん、まあ、やっぱり個人の方にはなかなか難しいっていうことですかね。
そう思いますね。まあ、もう一つは、やっぱり金額的なハードルが実は高かったりするので、うん、まあ、ワンショット100億円とかっていう感じになってしまって、まあ、頑張って背伸びをしてやってもなかなか手の届かないところだったりするので、まあ、そういう意味でもなかなか個人向けっていうわけにはいかないですよね。
うん、そうですね。まあ、弊社にもねよくヘッジファンドの営業の方が営業に来られたりはするんですけれども、まあ、なかなかじゃあ売りましょうということにはなりづらいですね。うん、まあ、今こういった金利情勢ですし、今景気も、まあ、なかなか上向かないというところなので、まあ、ヘッジファンドへの誘惑、というのもあるでしょうけれども、まあ、ぜひ慎重にご検討されてくださいということで、はい、今日はそんなものでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
失礼します。